僕らしい涙ぐんじゃったね。ママ、感謝します。うん、本当に今日ここで主演様の素晴らしさを明かしできること感謝します。私はさっきから心臓がドキドキしていてみんなに祈ってもらってました。うん、この証は聖書学校でしたんですけど、その時は少人数だったもんであんまり心臓ドキドキしませんでしたけど、今日は人が来るたびにドキドキでも感謝します。だんだん落ち着いてきました。ハレルヤこの証は全部主の栄光のためのものです。感謝します。私は愛知県三方郡幸田町に住んでいますけど、今年の夏は8月は特に全然雨が降りませんでした。私は神様に恵みの雨ください、恵みの雨ください、特にボンスリーからはもうカラカラになっているような感じで、神様恵みの雨降らせてください、降らせてくださいと。それで友達にも幸田町に雨が降るように祈ってねって言ってました。つまり隣の三ヶ根とか岡崎の一部とか、それから豊橋ではザーザー降ったっていうのに幸田町は降らないんです。それで私は祈ってて空を見上げた時雨雲が来たんです。ああ祈り応えられたと思ったら風に吹き飛ばされて行っちゃった。そういうことが二度ありました。本当にそれでこれはきっと溜まってから来るんだなと思ったんですけど、それが災いにならないように恵みの雨くださいと祈ってました。それがとうとう28日、8月28日、それでその日は昼から降ってきました、天気予報通り。そして晩になってニュースで盛んに幸田町118ミリ、1時間に118ミリって言ってたんですね。そしたら八王子の友達がちょうどその時に、不思議なことに八王子でも何ミリとかなんか言って同じニュースの中で言ってたんです。そしたら11時頃八王子の友達から、ね、幸田町118ミリって言ってるけど大丈夫、大丈夫だよって。その後私は寝ちゃったんですけど、夜中に目が覚めて、もう特に日付が変わっていて、それで目が覚めて雨音で、雷の音で目が覚めたんです。それで私は2階へ上がっていって窓から見たんです。それで雷の音がどんどんどんどんしてました。それ雨も降ってました。で以前は雷の音はなんとなく怖い感じがしてましたけど、イエス様信じてからはいつも輝く日を仰ぐとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神を思うって賛美しちゃうようになっちゃったんです。それで真っ暗な空を見ながらイエス様賛美してた。それからしばらくして祈ってたら、主人がおい水かさが増してきたぞっていうもんだから、ふっと窓を見下ろしたら、さっきまで道路面が見えていたのが黄土色の川になってました。そして下へ降りていって、玄関の外出てきたら、まだ雨靴を履いて静かに歩けば十分ぐらいの深さでしたけど、みんなとにかく水が入っ上がって増してきたので、主人はその車を家の前が道路だったので直角に奥に息子のトラックがあって、主人のカローラが置いてあるんですけど、主人は1メートルぐらいバックして息子のトラックにぶつかるぐらいにバックして、それから私は私 のポンコツのミニカっていうのがあるんですけど、よく家の東側に不動産屋の駐車場があって、家から3台目のところに置いてあったんですけど、そこにそこの置いてあるとこ勾配があったので、勾配のないところに移しておきました。それだけしただけなんですけど、で家の中入って、どんどんどんどんどんどんどんどんまた雨降ってきまして、もう激しくなりました。それその時に私はずっとね、恵みの雨降らせてくださいって言ってた、災いの雨ではない。でエレミア29の11を思い出して、私は災い受け取る必要はない、そういうことを確信したときにふっとあることを思い出したんですね。その雨の時、雨のその神様の皆によって、叫ぶその少し前、そのことを言う前に、私は一つ先のことを言わなければならない。私は岡崎 の聖書学校で宋先生から学んでいます。宋先生はものすごい、なんていうかな、聖書 の開講式にあるゲストの方が 麻生先生は懐かしいのにするって言ったときにね、それが未だに耳にここに入ってた。そして実際に何年か前に宮崎県に彼が行ったときに、その日は台風でした。台風であったにもかかわらず、彼はあらかじめバプテスマをするために行ったんですけど、私の主観ですよこれは、あろうことか彼は台風に向かってアーメンよりやめいと言ったんですね、イエスの皆によって。でその時に1時間ばかり雨が止んで海岸でバプテスマをしたっていう、その話を聞いた時はただただあっきり捉えてました。本当にこの人はなんて人と思って、それで彼の証とかメッセージ聞いていて、もう本当ストレートすぎて、もう時々私はこの学びをもう今月でやめた方がいいんじゃないかと思ったことを二度ほどありましたけど、でも真理がまっすぐで、そして本当に私は生きてる限り人間は聖書を学んでらにあかんなと思ったからです。それでどんな名目であれ御言葉を学ばないかなと、いかに私を無知であるか、もうどんな何を知らないか、どんなに自分が聖書に対して愚かなものであるかをさえ知らないぐらいの愚かであって、学べば学ぶほど自分の愚かさ無知、そういうことがよくわかり、本当に今一生懸命学ぶべきだなと思ってますけど、それでその時にさっきの話に戻しますと、家でザンザンザンザン雨が降っても屋根の上からどんどんどんどん音がしました。それでもう一つごめんなさい、私はイエス総先生がイエスの名によって雨をやめえって言った時に悪気に捉えたわけなんですけど、今年の春に宮城県沖地震があった時に、ある兄弟が震源地から100キロぐらいのところにいたにもかかわらず、地震が起きたその瞬間、イエスの皆によって地震を止まれと言ったら、本当彼は海岸沿いに住んでいたにもかかわらず、このエネルギーが北海道や東京に震度3が行ったそうですけど、このエネルギーが彼の家に行くんではなくて違う方に行ってしまった。そして彼の家の棚から本一冊も落ちなかったということを聞いて、ものすごいインパクトを受けましたね。それでもうベニヒンでもない、カルロス・アナコンディアでもない、なんとかかんとかというカタカタの先生でも、張陽義先生でもない、滝本なんとか先生でもない、本当に無名の兄弟だ。そんなものすごい大自然のエネルギーをイエスの皆にあった、ああイエス様の皆ってすごいんだと。で、あらかじめ私は聖書学校で、ルカ伝の10章19節、確かに私は あなた方に蛇や悟りを踏みつけ、敵のあらゆる力に近づけんを授けられたんです。で、私はルカ伝の10章を読んだ時に、いつも70人に、これは70人にってずっと理解してました。でも その先生から、まあこのカンファランスって学んでもそうじゃないっていうことは頭でわかるんですけど、どうしても70人にっていうそういう風な方が楽だし、もう自分にあまり関係ないようなそう思ってたんですけど、やっぱりこれは私たちに言ってるんだと思った時に、本当に権威を使うように、家の自分 の家族親族に対してこうそういう権威を行使するっていうことをやってきましたけど、その時に私はそうだ、これは本当に文字通り受け取らなきゃいけないんだっていうことを学んだわけなんです。それで、エレミの29の11であるように、私たちは災いではなく将来と希望っていうその言葉ですけど、以前の私は60過ぎた私に何が将来と希望って思ってたんですね。ところが神様の永遠の視点から見たら、私が160歳になっても将来と希望があると言ってるわけですから、私はその言葉の通りそれを受け取ることにしました。そして雨が降ってきた時に、災いではなく将来と希望が私にあるんだと、私は災いを受け取る必要はないんだと。それで雨がものすごく激しくどんどんどんどんどんどんどん降ってきた時に、私は総先生を真似したんです。イエスの皆によって雨をやめえと言いました。そしてまだどんどんどんどん降ってきました。もう少し大きい声で、イエスの皆によって雨をやめえと言いました。主人はそこにいました。そしてまた音がすっごい激しく聞こえたので、3回目にイエスの皆によって雨をやめえと言いま ましたら雨音が小さくなったんです。そして、私はもう、あ、これでも止んでくるんだから大丈夫大丈夫って、これでお茶でも飲もうかなと思ってたら、主人がおい玄関に水入ってきたぞって言ったんです。それで玄関へ、まさかまさかと思ってたんですね。もうこれで雨が止んでくるのにと思ってたの。玄関から水が入ってきて、ポコポコポコポコって隙間から入ってくるんですね。じっと見てたら2センチ、3センチ、こんなことってあるんだろうか。4センチ、5センチになった時、主人がおい、これは入ってくるぞ、入ってくるぞ、もう入ってきてるのに言うっていうことは床上浸水になるぞ、ね、私はそれ信じませんでした。災いではなく将来希望なんだから信じません。それからおい、大事なものまとめとけよって言いました。それも信じませんでした。もういいや、そんなこといいや。そして私は思わずそこの上がりかまちに座って、イエスの皆によって雨、水よやめんって言ったんですね。そしたらまだポコポコポコポコ入ってきました。そしてもう少し大きい声でイエスの皆によって水よ玄関から出ていけって言ったんです。そしてもまだ入りました。6センチを超えました。その時最後に私大きな声でイエスの皆によって水よって言いました。そしたらポコポコって音がやみました。やんでゆらゆらしていました。聞いてたんです。確かに私はそれを信仰で受け止めています。タイミングだったかもしれないけれど、降った雨はいるし、降った水は引く時が来るから。でもそれは私にとって本当に神様の皆が本当に雨も満ちてきた水も支配する、大自然を支配するイエス様の皆は本当に恐るべきだなと思ったんですけど、朝起きてみて私の家の玄関から門扉まで3メーターぐらいあるんですけど、その間4段になってるんですけど、水が引くタイミングで一段一段ほうきで入って泥水を出して、そして朝起きてみましたらですね、私の住んでたところの、ここが若い夫婦が住んでる、それからここオフィスがあって私の家があって、ここに駐車場があるんですけど、こちらは道路、川があって、こちらは道路があって JR の、線路がある、そのところに住んでて、こっちのお向かいさんも こっちに向かい合って家があったんですけど、ここの若夫婦の車は2台ともパー、それからこっち側のお母さんと娘さんの住んでる、いつもピカピカ車磨いてたうちの車がパー。それから、パー。それから、うちのお向かいの家、お向かいの家4台車があったんですけど、そこのうちの車ももうパーで、それから、こちらの駐車場に置いてあった、お向かいさんの車と、それから、そこまで乗ってきて JR からどっか行く人と、それから私の車があったんですけど、その真ん中の車が230万もする素晴らしい車だったんですけど、それがパーだったんですね。それから、全部で5台、朝起きたらもう5台パーで。それであとみんな水使って、私の、他の人はみんないい車なんですね、結構。で、うちのポンコツカローラと、私のポンコツミニカは、朝エンジンかけたらかかって、水だけ吐き出して、あとは天気任せのこう、乾燥させて今乗ってるんですけど、他の方々は全損だとかなど保険屋にかけて取り替えたりして、もうみんな大変だったんですけどね、本当に守られたんですね。本当に神様、これ全部ね、イエス様の栄光です。私は本当にほんの信仰ないんです。だから宋先生の真似しただけなんですけどね本当に宋先生に感謝してますけどね。だけど宋先生を通してイエス様に一番感謝してます。今日こうしてイエス様の素晴らしさを明かしできたことを感謝します。全ての栄光を主に捧げます。